このチャンネルは日本のどこかで平凡に生きるトランスジェンダー、勇気と安堵、カッコアラフォーが LGBTQ プラスに関する話題はもちろんのこと、日々感じるささやかなあれやこれやを気ままにおしゃべりするチャンネルです。というわけで、パーソナリティの安堂です。
同じくパーソナリティを務めます勇気です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、もうちょっと春だね。なんかどう、なんか最近は
最近ね、私
雑な振り方
最近ね、
おーおーおーおお、
私あの本読むとき Kindle が多くて、
はい、
あの場所取るの嫌だから紙の本は読まないみたいなことを何回かこのポッドキャストでも話してたかなって思うんですけど、
はい、
ただね、なんか最近夜寝る前は、うん、あの紙の小説を読むようになりまして、
うん、
なんかさ、
うんうん、
なんか夜寝る前スマホのブルーライトとか良くないって言うじゃん、
言、う
ん
う
ん、
うね、うん、
で私結構その眠り睡眠があんまり良くないんで何年も、
うん、
なのでまあちょっと思い切って寝る前だけは紙の本に変えようかなって思ったんです、
うん、
でもともとこう小説好きなんだけど、もうここ何年もねビジネス書ばっかり読んでて小説あんまり読んでなくて、うん、なんかこう、
はいはい、
メンタル的になんかあんまりこう重たいストーリーとか読めないなって思ってて、
うん、
まあずっとビジネス書を読んでたんだけど、うんうん、でもそのいざさ夜寝る前に紙の本読むってなった時にさ仕事を思い出す本読みたくねえなって思って、
うんうんうん、
ちょっとやっぱ小説ちょっと読んでみようかなっていう気持ちに本当何年ぶりくらいかになってですね、最近あの夜寝る前の小説っていうのを読んでるんです、
うん、うんうんうん
うん、でね、まあ、今ちょっと一冊読み終わって、
うん、
この間読んだ本が、
うんうんうん、
辻村美月さんの、
うん、
傲慢と善良っていう小説なんですけど、
うんうんうんうん、はい、
これ安藤くん読んだことある？
読んだことない。
これね、私結構読みやすくてすごく好きで、
うん、
なんかね、こうタイトルがやっぱ傲慢と善良なんですよ。
うん、
傲慢と善良だよ、すごくない、
うん、どういうこと
なんかすごいじゃん、すごい、どういう角度でさ傲慢と善良って来るのかなって
思うじゃん。あ、偽善的な話、なんだろう、うん、
そうで、まあ、ちょっと、うん、あのネタバレはしないですけど、大きなね、あらすじを言うと、
はいはい、
まあ、主人公は、まあ、あのかけるっていう男性なんですね、
うん、
中年の男性、
うんうん、
で学生時代から割とモテて、
うん、
こうなんか女性、まあ、彼女をね、特定のパートナーを切らしたことがないみたいな男性なんですけど、
うんうん、
まあ、だからこそこうあんまりさ、うん、そのなんていうの、楽しく過ごせてればいいやみたいな感じで、あんまりこう結婚とかにさピンときてなかったわけ、いろんな女性と付き合ってきても、うんうん、ただそのうちで一人さ結構その合うなって思ってる女性、彼女がいて、
うんうんうんうん、
で、まあ、その彼女もすごい自立した感じでアクティブで、まあ、こういう女性とだったら、その、なんていうの？まあ、いわゆる恋愛のいいところの部分を、で、付き合っていけるかなっていうふうに思ってたんだけど、まあ、ある時、その、彼女からは、いや、私、子供が欲しいんだよね、と。
うん。
なんか、結婚したいんだけどっていうふうになって、いやいや、待って、俺たちそんなんじゃなかったじゃん、みたいな感じのことを、まあ、やっぱそこで一個思うでしょ、一個うって思うでしょ、
うんうん、それは、それは思うの。それはお前が思ってただけじゃねえのって思うけど、
そうそうそうそうって思うんだけど、そう、で、まあ、結局その彼女とは別れた後まあこのずっとその女性は途切れなかったかけるは、
うんうん、
そういうその人と同じくらいの感じで付き合える人と出会えなくなっちゃうわけ、うんうん、なぜなら自分もどんどん年齢を重ねていくじゃん、
そうだね、
だからその20代とか30代前半のそういう付き合い方がだんだんできなくなって、
はいはい、
行って、まあ、こう、うん、まあ、いわゆるイケメンっぽい感じの人なんだけど、
うん、
なかなかその パートナーができにくくなってくると。
うんうん、それは、うん、そうだよな。うん、
でそういう中で婚活アプリを使うようになって、まあ、そこでこうマミさんっていう、あ、いろんな女性と出会う中で、まあ、この人だったらいいかもなっていうマミさんっていう女性と付き合うようになって、まあ、2年後婚約するみたいなところから、まあ、始まるんですけど、まあ、そのマミさんが、なんかこうストーカーに追われている気がするみたいなことをちょいちょい相談されてて、でいざもう彼女は、まあ、一緒に住んで、会社も辞めて、結婚式を挙げる次の日みたいな時に、いなくなっちゃうんです、マミさんが。
とかって結婚式を挙げる
前の日に、
前の日にいなくなる、はい、あ、ごめん、
いなくなっちゃうんです、
うんうん、
っていうところから、なんかこうストーカーにね連れ去られたんじゃないかとか、
身の危険ね、
そうとかっていうところからこうストーリーが始まっていく物語なんです、まあ、あとはこう読んでいただければいいと思うんですけど、ネタバレになっちゃうからね。ただなんかその、まあ、その彼が、主人公の彼がやっぱその警察とかに行ったりとかして、こうね、ストーカーに連れ去られたんじゃないかとかっていろいろ探していく中で、こう今まで知らなかったその婚約者の面を知ったりとか、あるいはその自分の友達にもその彼女を紹介したりもしてたから、まあ、そういうか友達との会話とか、であるいはその、失踪した婚約者を探しに行く中で全然自分が知らなかったその出会う前の人脈とかの人たちにもこてなんか手がかりはないかっていうふうに探していく中で出会う会話の中で、まあ、この主人公がその、さっきアント君がね気に突っかかったポイントのように、この主人公も自分の中で気づいてなかった傲慢さに気づいていく、し逆に周りの人が自分は善良だって思ってやってることが実は相手にとっては傲慢だったことなんじゃないか、みたいなことが、その日常会話とかの中にこう散りばめられてるのね、それはねこの小説は結構面白くて、なんか私この何個か前のポッドキャストでさ上げたテーマで、なんかそれって誰のために言ってることなのかなっていうのが気になるみたいな話したじゃないですか、なんか言い方はあんま良くないけど、すごく正しいこととかいいことを言って いる風な、本人もそれを信じていて、なんか誰かの代弁みたいなことをしてるけど、でもそれって本当にその本人から頼まれたことなのかなとかさ、なんかそういうことが気になるみたいな話をしたじゃないですか、なんかねそういうことがこの傲慢と善良の中に入ってて、そうそう、だからなんかこう失踪しちゃったマミの親とかが、なんかもうこうマミのためを思ってこういうことをしてきたんだよみたいなことをまあ話すシーンとかもあって、お母さんは本当にそれがマミのためだと思ってやってるんだけど、じゃあ果たしてそれをマミはそういうふうにずっと受け取ってたかとかね、まあ、そういうことがなんかこう会話の中とかからこう透けて見えるような、あの構成になってて、すっごいね面白かったねこれ。なんか、その傲慢と善良さってすごい紙一重っていうか、まあ、だからその今話したお母さんのこと一つにとってもさ、これはこの子のためとか言ってても、それってお母さんの傲慢さでもあって、
まあ、特にその親子関係値にまたよるというか、親子他人だったらまあ言わなくても親子だと言っちゃう、子供には言っちゃうみたいなさ、そういうことも多分あるだろうね、その、やっぱりで甘えが出るというか、他人だっていう線が引けないっていうかさ、そういうのもきっとあるだろうしさ、良かれと思ってっていうさところは分かんない、俺子供いないけど なんかそういう気持ちになったりするのかもしれないねとかね、
うん、
あだからそこは本当そう思うよね、その、
うん、
求めてないのにっていうさ、うん、受け取る側は、
うん、
あるだろうねその辺は。なんかそれもなんかなんて言うんだろう、なんか多分だけどすごくうまく きっとだけどすごくそんな面白いんだからうまく書いてるんだと思う、うん、その親側のその葛藤みたいのもさきっとそれはそれであるんだろうっていうかさ、
うん、
なんかただ悪く書いてるわけじゃないんじゃないかな。
あ、そうなの、そうなの、
うん、だから う, うんそこがきっとうわーってうまいなっていうポイントなんだとは思うのね。
そうそうそうそう、なんかさ、うん、こう日常の会話で、うん、あまあまあこういう親だったらこういうこと言ってくるだろうなみたいなシーンなわけよね、うん、そのシーンを読んでると、うん、でも後になってなんかその伏線を回収してくるじゃないけど、
うんうんうん、
あなるほどね、ここでこうなるとまあお母さんのああいうのは確かにそれは傲慢な面を持ってたねみたいなのが後から分かったりとかして、
はいはいはいはい、
なんかそういうのもすごくいいし、まあ、あとそのこのカケルとマミーは婚活アプリで出会うっていうのもあって、
うんうん
うん、まあ、その婚活アプリっていうものから通した、
うん、
なんて言うんだろうな、傲慢と善良さみたいなのも出てきて、なんか結構リアルだなって思ったのはやっぱその、うん、みんなさこう現実世界ではなかなか自分に合う結婚相手っていうのは見つけるのが難しかったりとか、あるいはそのちゃんともう結婚を最初に視野に入れた前提の人と知り合いたいからっていうので、まあ、その婚活アプリを使うわけじゃん、
はい、
でその中でなんかそのやっぱ自分みたいな人にいい人いるのかなって言いながら、
うんうんう
ん、やっぱりその人は自分にもすごくいい値段を根本ではつけてるし、うんうんうん、会う相手にもその自分の値段より上か下かっていう値段というか数字を点数みたいなものをつけてるみたいなシーンがあるのね、
うんうんうん、
なんかそういうのとかもね、なんかすごいリアルだなって、
うん、まあでも無意識にそういうことしてるんだろうね人間は。マッチングアプリじゃなくてもそうだと思うよ、なんか無意識にしてるんだと思う、うん、
そう、なんかそれがね、うん、その今まさに安藤君が言ったようにそれがその婚活アプリっていうものを描きながら、うん、それって他の場面でもあるよね、
うん、
みたいなのが出てきて、うん、結局なんかそのカケルの友達も、うん、あのカケルが連れてくる彼女のこと、いろんな彼女のことをそんな風に見ているとかね、はいは
い、しかもその人はイケメンなわけだもんね。
そうそうそうそうそうそう、そうなのよ、なんかそういう、うんね、そうそうそういうなんか
人から、
うん、リアルな関係の中のリアルな会話の中から、うん、なんかそういうのがこう浮かび上がってくるような構成になってて、
うんうん、
これなんかめっちゃ読みやすくて、
うんうん、
面白かったですね。でなんか、うん、あとなんかこの日常的な場面とか、
うん、
そのこの相手とのなんかたわいもない会話みたいなのがこうずっと続くシーンとかがあって、
はい、
なんかこれってここまで書く意味って何なんだろうみたいな、
うん、
とか思うんですよ、そこのシーンを読んでるときは、
うん、
でもそういうなんか何気ない会話がもう後々また聞いてくるというか、
うん
うん、なんかそういうのがなんかすごいなって思って、
意味のない文字は一文字もないわけですよね、
小説ないんですよね、
創作作品において、
うん、
あ、よかった。じゃあそれじゃあその作家さんはずっと好きなんですか。
いや辻村瑞希さんはね初めて今回、うん、
あ
読んで、
じゃあもう本当になんかまあ何も考えずにスッと手に取った本だってこと。
そう、なんかね前々からなんか表紙がちょっと気になってて、表紙とこのタイトル、
いいねそういう選び方最高だよね、
うん、そうで、やっぱなんかほっとくとやっぱ私その音楽もそうなんだけどさ、なんか作家読みしちゃうのよ、うん、なんかだから私村上春樹さんがすごい好きなんだけど、もう村上春樹さん
で見ちゃうんだ、読んじゃうんだ。
そうそうそうそう、
ああなるほど、ね、
でなんか一人好きな作家さんが出たらもうその人の新譜をずっとチェックするとかさ、そういう読み方になっちゃうから、はいはいはい、なんかたまにさそういう風に自分で広げていかないとさ、 なんつうの、あの広がっていかないっていうか、まあいいんだけどね、一つの一人の作家の作品をね、
うんうん、
掘り下げるのもいいんだけど、うん、まあなかなかそういう広がりがないし、まあもうちょっとなんかこう、なんて言うんだろう、うん、違う展開をする人のものを読みたかったっていうのもあって、全く読んだことのない人を読んでみようかなと思って。
なるほどね。
そう。
今それ読み終わってまた別のなんか読んでんの？
そう、今はね、
うん、
最近はですね、伊坂幸太郎さんの死神の制度っていう、制度はあれね、あの勢力の勢に、あの度合いの度で制度で、
ああはいはい、正確性みたいな、はい、
うん、そうそうそうそう、死神の制度っていうのを読んでるんですけど、これはね、なんか全部のストーリーに、まあ、死神が関わってくるんだけど、
うん、
うん、お話的にはこう、なんていうの、6本ぐらいの短編ストーリー的なやつで、
うん
うん、読んだことある？これは、
うん、ない。
こう死神の制度、これすごい、これもすごい面白くて、
うん、
これ結構ね、前の作品で結構売れたやつなのかなって思うんだけど、
うんうんうん、
まああの死神がいるんですよ死神がいるんですよっていうのもおかしいんだけど、うんうん、あのストーリーの中でその死神っていうのは、なんか、
うんうん、
この人もよくわからない、こうなんかボスみたいな存在がいるらしくて、その
死神にね、
そうそうそうそう、そのよくわからないボスがいて、そのボスからこう指令が来るの ね、
うん、
ね、この人間界のあそこで働いてる誰々はもう1週間後に亡くなる人間だと、
うんうん、
で、まあ、そのこの死神の人がその人の近くまで降りていって、
うん、
で、まあ、架空の人間になりすまして、
うん、
7日間ぐらいその人と定期的に接点を持つことによって、
うん、
本当にその人が亡くなってもいいかどうかっていうのをチェックさせる担当みたいなのが、この死神の制度の中に出てくる、まあ、死神の設定なのね、
うんうん、
で、まあ、この死神の制度の中、その6本ぐらいお話があるから、その死神がそのいろんな、この 6本のいろんな状況の人のところに行ってる話、
うんうんうん、
一人の人の話じゃなくて、
うん、
まあ、6人のというか、
うん、
6ケースを扱ってるのがこの死神の制度ってやつで、これまだね、途中までしか、半分ぐらいかな、読んで、いや読み進めたとこなんだけど、これもめっちゃ面白くて、いやなんかもう、もしかして死神と会ってたかもみたいな気持ちにさせられるぐらい、なんかリアルなの。で、なんかその近づいてさ、なんか怪しい人が急に来たって思われてもいけないから、結構その死神が人間の姿になった時にはかなり、うん、あのリアルな設定の人間の姿にさせられるわけ、
うん、なるほど、はいはいはい。
で、まあ、その人の日常の中に入り込んでいけるような、
うん、
あの人間になれるようなこう設定、
うん、うん
になってこう現れるんだけど、うん、でなんかね、それ面白いのが、そのこの死神の制度に出てくるのは、まあ、その一人の死神なんだけど、
うん、
そのなんかそれをさ、会社みたいに描いてて、
うんうんうん、
そういう死神の仕事をしてる人っていうのがなんかいっぱいいるらしいの、他にも、
うんうん
うん、でなんかやっぱ中には、その大してその1週間の間で調べないで、
うん、
あのこいつ大丈夫ですみたいな感じで、いいですみたいな、予定通りでいいですみたいな風に、なんかこうカルテじゃないけどファイルみたいなのを提出しちゃって、うん、で みたいな働き方をしてる死神もいると、
うんうんうん、
ただ自分はちゃんと調べたっていうのを、なんか自分の中で欲しいって思うタイプの死神だみたいな感じで、 なんでちゃんと結構関わったりとか、結構ちゃんとそのターゲットと話したりとかして、
うん、
まあいいか良くないかっていうのを決めていくみたいな。
そのさ、いいか良くないっていうのはさ、
うん、
死んで死ぬっていうか、そのね、死を迎えても、
うん
うん、いいっていうのはどういう基準でいいって判断するの？
もうそれも死神のもう判断なんだって。
死神の判断なんだ。その偉い人じゃなくて。
偉い人じゃなくて、まあそのそ、まあ、ここの人、上の人はボスはまあこの人をピックアップしたよっていう、うん、いうわけよね、
うん、
あるターゲットを、
うん、
だからお前はこの人の近くに行きなさいと、
うん、
死神は行きなさいと。で、うん、本当にこの人は、まあ、8日後、まあ、7日間見て、うん、翌日がその亡くなる日だから、
うん、
8日後に亡くなってもいい人かどうかっていうのを、あの、選んだことが間違いないかチェックしに行きなさいみたいな感じ。
そうそう、うんうん、でダメな人はさ、なんでダメに なるの、うん、なんかもうちょっと生きた方がいいっていうのはどういう基準なの？
うん、死神が、その死神の、あの制度によるんですよ。死神 の、 その当てられた担当者の制度によるんですよ。物差しによるので。
あ、じゃあそれを6パターン見てて、
うん、
でそれが途中まで今読んでるってことか。
そうだね。なんかね、結構面白いね。なんか普通の OL さんだったりがターゲットの回だったり、うん、あるいはこうヤクザの方がターゲットの回だったりしてるんだけど、
うん、
まあ、いろんなその場面の人が出てきて、1週間こう接してみてみたいなことが描かれてるのが、まあこれの死神の制度ってやつで、まあこれ半分しかまだ読んでないんだけど、なんかこれ数年後に、
うん、うんうん、
死神の浮力っていうなんか続編が出ていてですね、
うんうん、うんうんうん、
それもあの次読もうと思っても買ってきてあるね。
うーん、なんかさ、思うのはやだとか言ってさ、タイトルがさ、うん、なんかさ、
うん、
全然ポップじゃないの、なんだろ
う。あ、そうなの、そうなので、これさ、そうそう、なんかそういうホラーとかさ、なんかその、うん、ね、なんかそういうグロい場面があったら嫌だなと思ったんだけど、これグロい場面ないのよ。その態度が、あ、タイトルが死神なんだけど、いざ、うん、その、うんうん、本当に、まあ、
ね、
亡くなるシーンは描かれてないよね。
いや違う、分かるんだけど、なんか、
う
ん、
っていうのと、
手を伸ば、
あの、あれなのよ、これの本が気になってて、うん、まあ、いろいろなんか検索、どういう内容かなって検索してるときに、
おー、検索、まあ、なるほどね、
はいはいはい、そうそうそう、いろんな人のなんか感じとかもちょっと読んだりとかして、あとね、その検索してる中で、あの、あれよ、私たちがハマってる花の、
うん
うん、
花
の小春ちゃんも、うん、なんか自分がその大事なタイミングの時に改めてこの死神の制度を読み直したみたいな、あのインタビューがあって、
小春プレゼンツ、
そうそうそうそうそう、あ、小春ちゃんもこういう感じ読んでるんだと思って。
いいじゃんいいじゃん、そういうことか。そうそうそうそう、いや俺ほらジャケ買いみたいなさ、タイトル買いな感じで、うん、あの選んでたのかなと思ったのよ、さっきの、
うんうんうん、
これは違うんだ、いろいろ調べて読んでみたいなって思ったとか。
あ、そうそう、ちょっとそのタイトルが、
あ、そっかそっか、 あれだけどね、怖そうだけど、そ
う
そ
う、私の、ね、うん、あの、あれっぽかったら嫌だなみたいな、なんかサスペンスっぽかったら、
は
い
は
い、
なるほどね、
ちょっとね嫌だなって思ったんだけど、うん、まあそう、大丈夫そうだなって思ったんで、そう、これは読んでるっていう感じで、なんかやっぱ最近やっぱ小説すごいいいなって思って、改めていいなみたいな、まあ、ヘビーな、ね、 ね、やつじゃなければね、逆に多分今だから好きな村上さんとかはちょっと、
うん、
今は読め、ね、うん、読めないかもしれないんだけど、逆にね、
うん、
これくらい読みやすい方がいいかなみたいな感じで、
うん、いいね。じゃあそれも、まあ、前回というかね、次会う時はまた違う本読んでるかもしれないしね。
そうだね、
うん、そのなんか夜ね、いいよね夜。
そう、ほんと寝る前の30分か40分ぐらい、
うん、でもさ面白いとさ 逆に夜更かししちゃわない？いやよく途中でやめられるよねって思う。
いやいや、やめれなくて、うん、4時ぐらいまで読んじゃった。
なるよね。
そうそうそう。
あるんだけど。逆効果じゃんみたいなさ。
そうそうそうそうそう。そうそう。そういうのも、まあ全然あるんだけど。まあでもなんかそれも、ある意味なんか私にとっては良くて、なんかこう、やっぱ仕事のこととかで気になることとかずっと考え続けちゃうから、その考え続けて4時になっちゃうみたいなことより、
まあそうね、
そうそうそうそう、なんかこの小説めっちゃ面白いじゃん、うん、この人この後どうなんのって言って4時まで読んでる方が同じ4時でも、まあ、自分のメンタルはいいかなって思って、まあ、続くと良くないけど、うん、そうそう続くと意味がないんだけど、
いやけどそれなんかもう送ったら小説家先生に一番嬉しいんじゃない、そんなこと言われたらね、なんそんなね、睡眠導入のために始めた読書が、あなたのお話が面白いがあまり結局寝不足でございます
そうそうそう思っちゃうね、
でもすごいね、本当面白いこと書ける人ってね、
いやすごい、
いやすごいよね。
あとね、私ちょっと邪道なんだけど、あまりにも先が気になりすぎた場合、ちょっとあの、最後の方を読んじゃうよね。
あ、そうなんだ。
飛ばして。
そうなんだ。意外。うん、
やっぱ気になったら寝れなくなっちゃうじゃん、だから。
いやいや。いや。
なっちゃうじゃん。なっちゃうから、一旦、その、まあさっきのね、最初に紹介したその、傲慢と天竜だったら、まあその、パートナー、婚約者がいなくなっちゃうわけじゃないですか。
うん。
このまま出てくるのか出てこないのか、
うん、
なんかすごく悲しい展開になっちゃってるのかどうかっていうのは一回こうチェックしないと、
そうなんだ、
もやもやするじゃん。
面白いね、そんな人いるんだ。
一回こう後半オチとかパラッと見て、ふんふんって思ってから、まあ今読んでる箇所に戻って落ち着いて読むみたいな。
だからなんかいるのかな、結構そういう人。なんか逆に気になって、何も手につかなくなるので、みたいな、先に読みますみたいな人いるのかな、結構。どうなんだろうね。
まあね、なんかよくね、その止まんなくて時間忘れて読んじゃったっていう人は結構聞くけど、まあでも、なんか私のあのパートナーはすごい小説好きなんですよね。本がすごい好きな人、ずっと前から。だから、パートナーの方がいっぱい小説とか多分読んでると思うんだけど、ずっと前にその私がね、あまりにもその気になる小説のストーリーだった時は、もう先に一回オチを読んでから、冒頭の方に戻るっていう話をしたのね。なんかこうちょっと読んでから、やべえこれどうなるんだろうって思ったらもう寝れなくなっちゃう。そうそう。で寝れなくなっちゃうのは意味ないから、先にこう読むっていう話をしたら、もう一言、うわ最悪って言われたから。それ何が面白いのみたいな、なんかっていうことは言われたけどね。
あ、そうなんだ。まあ、人によるよね。俺もなんかすっごいと思っちゃう。なんか楽しみがって思っちゃうけど、でもなんか今思ったけど、俺なんか多分結城さんその話どっかで誰かも言ってた気がしたの。そのこと、だ案外いるよかもしんないと思った。なんかそういう気になっちゃうのが不安とか寝れなくなるしみたいな、
でも知っといた方がよくねみたいな。
面白いわな。そうなんだ。
そうそう、まあ、あと私がなんか結末とかを知ってても、なんかいいと思ったものだったら何回も反芻できるタイプなのね。なんかこういいと思った作品だったら何回でも読めるし、何回でも見れるし、何回でも聞けるみたいな、小説でも音楽でも映画とかでも、だからなんかネタオチがあったからなかったからとかで、その自分の中のいい悪いがブレないみたいなのはないっていうのもあるし、でもなんか知ってることで、こっからあそこまでどうやって落としていくのみたいな、その構築の仕方とかにもすごく興味があるから、そうそう、なんかその方が自分がこうすっきりしながら読めるんだよね。ただこうなんか点で追っていくよりも、そうそうそうそうそう、
そっかそっか、いやー、そうなんだ。じゃあなんかあれだね、
まあでも死神の制度はオチは読んでない、これはちゃんと頭から
だからあれじゃない、短編がいっぱい入ってるやつが向いてんじゃない実は。
そうそうかもね、なんかそうかもなって、うん、そうこのたあの死神の制度を見てるとそう思った。
うん、
まあ、だから良くないのよ、うん、なんかね脳みそとしては良くない、多分あれよ、なんか結論から先に言ってみたいなタイプなわけ、うん、きっとね。
そうなんかな、
多分ね、うん、そうなのそうなの、うん、私は多分そういうタイプで、だから一回知っておお、おきながら、
うん、
考えながら、そのつまりはっていうところが聞きたいんだよねきっとね。
うん、うん、そうか、じゃあなんかまた面白いなったら教えてくださいよ。
はい、なんか定期的にね、うん、紹介していけるといいですよね、
うん、ね、本当そうだね、う
ん、逆になんかこうこの本読みやすくて、
うんうん、
おすすめですよみたいなの皆さん
はいはい
聞きたいです。
おすすめ、でもその短編的な話で言うとね、あのね、ちょっと待って、原田
マハ
さんのね、
読んだことないな、
常設展示室っていう、
うん、
本があるんだけど、これはね、うん、すごい本です。あのまああの美術品っていうか、なんていうの、絵とかさ、美術館に飾ってる絵とか、あ、まあもともとのこの原田さんって美術がとにかくお好きな方っていうか、まあもうとにかく専門的な知識持ってる人なんだよね。確かに何なんだっけな、この人、
うんうんうん、
早稲田大学美術史、あんまり、あ、やっぱ美術館に勤めたりとかしてる人なんだよね。
うんうん、
うん、
面白そう。
それがね、そうそう、そのモチーフになる絵が必ずね、その短編の中に一個あるわけ、作品がね、
うんうん
うんうん、そこでまあそれをまあ起点として、なんていうんだろう、一人の人間の人生とか痛みとかそういうものを描いていく話なんだけど、
うんうん、
でもね、そうね、何ページぐらいかな、すごくね短いのはね
240ページって書いてある。
うん、そうだね、
50
ページとか30ページとか、だから結構なんていうの、一回寝る前に一個でちょうどいいんじゃないかなっていう量、どうだろうね、ちょっと読む速さがね人によるけどね、うん、これ結構俺は好きで、本当にすげえな小説家って思って、
うんうん
うん、これ読みやすいですよ、とても読みやすいと思います。
次それにしますわ。
あ本当、
死神シリーズ、ま
あ、合う合わない、
終わったら
合う合わないあるんでね、あの、うん、なかなかこれは音楽とかと一緒で、人がいいっていうものもなかなかね、うん、っていうのはあるけど、多分そういうふうにはならないのでは。あとはもうあの去年から言ってますけど、やっぱり柚木麻子バターですね。それはちょっと本当に僕は、
あれね、
本当に素晴らしい。
え、これちょっとあのちょっと事件っぽい要素あるじゃないですか。
ああ、そうね、木島さん内での事件モチーフだよね。うん、
その辺はあのグロさはない、大丈夫。
うん、まあその物理的なグロさはないけど、精神的にはグロいよね、そりゃそうだよねって感じだけど、
うんうん、
ちょっとね、まあ人がし、あの血流したりとかはないよ、 もちろん、
うんうん、ちょっとじゃあこれも入れとこう。これね、めっちゃ確かに本屋に
並んでるよね、バター
並んでた、表紙向けで並んでた。
でこれがイギリスでバカ売れしてるというやつですね。とか
いいね、いいね。
うん、でも最近あんまり小説あれかもな。うん、まあでも お互い交換しましょう、
しましょう、しましょう、
うん、ぜひぜひ
ぜひ
皆さんもね、
はい
はい、
こんなの読んでるよとか、こんなの読みやすいよとか、私こんな作家さん好きだよとかね、あったら、うん、ぜひ概要欄のフォームから、
うん、はい
はい、皆様のお便りをお待ちしております。
お待ちしてます、どしどし入ってますんで、はい、はい、ありがとうございました。今週はこんな感じですかね。
はい、
はい、ではありがとうございました。